今日は題にございますように、なくした銀貨発見ということで、ルカの福音書の15章8から10まで大変短いところでありますが、まず読ませていただきたいと思います。パワーポイントにもありますので、どうぞご一緒にお読みいただけますでしょうか。またというところからです。よろしいですか。3、はい。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を吐いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。このルカ伝15章というのは大変有名なお話が3つ、記されています。第1は100匹の羊のうち1匹を失って、そしてそれを探し出した物語。第2番目がこの銀貨の物語。第3番目が2人の息子を持っていた。1人が放蕩で家を出てしまったけれども戻ってきた。みんな同じパターンのお話があります。どれも面白いのですが、この2番目の銀貨の話というのは短いせいかあんまり脚光を浴びません。ここから説教されたこともあんまり少ないんじゃないかなと思います。けれども私にはとても興味があるというか、なぜかというと身につまされるからであります。まあ私は自慢することは全く何もないんですけれども、物をどこかに置いたならば、次の瞬間にどこに置いたかを忘れてしまうという、そういう才能、それ才能というのかどうかわかりませんけれども、まあ、大変弱点を幼い時から持っております。自分でも悲しくなるぐらい傘をなくし、財布をなくし、ハンカチをなくし、定期をなくし、もうある時には本当に神様どうか、このなくした財布を見つけさせてください、お願いですと真剣にお祈りして、もう二度とこういうことは繰り返しませんと言って、見つかった時もあるし、見つからないままの時もあるし、そんなことをずっと繰り返しておりましたので、この銀貨をなくした女の人の話というのは何か我が身に詰まされることであります。少し最近この長年の弱点をなんとか克服しようと思って心がけていることがあります。それは単純なことですけれども、例えば鍵ならば鍵はこの場所に置くと決めたならば絶対に動かさないで、その次からはそこに、もうどんな面倒でもそこに置くというささやかな工夫をしております。それでもやっぱり忘れることが多くて、もうしばしば失敗をしております。問題はその病気が近くにいる人に移ってしまったことでございまして、一昨年でしたか、香港に、教会の皆さん何人かと旅行に行くという時に、出発の何日か前にパスポートがないということに気がついて、もう我が家中を家宅捜索をいたしました。私は小さい時にニュースで家宅捜索というのはうんと家宅やるんだろうなと思ってたんですが、まあ、ともかく家宅捜索をいたしまして、もうこちらの引き出し、あちらの引き出し全部開けて、そして何度も2度も3度も同じところを探すものですから、もうそういうことはやめて、1回探したところにはラベルを貼ろう、もうそこはもう二度と探さないで他のところを探そう、まあ、私も捜査協力をいたしまして、 見つかったかというと見つかりませんでした。で、皆さんが香港に、旅立って何日かしましたか分かりませんけども、何日かしてから、やっぱりこんなところだったかというつまらないところで見つかったようでございます。これ以上あまり詳しく話すと本人の名誉がございますので、本人がお話した方がいいと思いますけども、物をなくすって本当につらいことですね。まあ多少皆さんも経験がおありと思います。今日はその銀貨をなくしてしまった人の話なんですね。でもう一つ、私はこの物語で不思議だなと思うのは、銀貨をなくしたぐらいでどんなに、どうしてこんなに大騒ぎをするんだろうかなということです。で聖書の辞典を調べてみますと、この銀貨、今読みました銀貨というのはドラクマという言葉が使われています。ドラクマというのはドラ猫とクマが一緒になったんじゃなくて、これはギリシャ語の、貨幣の単位なんですね。そしておおよそローマ通貨の1デナリと同じぐらいと聖書辞典には書いてありました。1デナリというのは労働者の1日の賃金です。もし、時給が800円とし、5時間働いたら4000円でしょうね、まあ5000円ぐらいでしょうか。そのくらいの価値です。まあ大変といえば大変だけども、それがなくなってどうってことはないくらいの価値の銀貨です。どうしてこの女の人は必死で探さなければいけなかったんだろうということが、もう一つこの物語を読みながらの疑問でありましたけれども、ある仲介者を読んでおりますと、あ、なるほどと分かりました。というのはこれはですね、お財布の中に、この銀貨5枚10枚ですね、つまりもし今日の価値で強いて言いますならば5万円ぐらい、5万円財布持って歩く人少ないと思いますけど、まあともかくそのくらいもらっていて、そのうちの5000円がなくなっちゃったというのとはちょっと違うらしいのですね。で、聖書の中にデナリという通貨の単位はしばしば出てきますが、このドラクマという、このギリシャの通貨の単位というのはここしか出てこないんです。あんまりその当時通用していないお金だったようです。で、なんで使われていたかというと、これは飾り、記念金貨とか記念銀貨というのがございますね。そういう形で、使われていたようであります。ですから、この今このエンゲージリングとか結婚指輪というようなことでプレゼントしますが、その当時の習慣として結婚をするときに、この銀貨を10枚組み合わせて、そして、プレゼントをする。そうするとその結婚した女の人、それを大切に持っていると、そういう習慣があったらしい。あ、そうするとなるほどと皆さん少し分かりません？これなくしたらやっぱりつらいですね。10枚こうやって首飾りか何かにしてるとか、9枚だとやっぱり具合が悪いです。まあしつこく見る人は少ないかもしれませんけども、やっぱりせっかく僕は10枚あげたのに1枚足らないってことになると、夫からも不審の目を持って見られるようになってしまうと思います。首飾りの話で有名なのは、皆さんこんな小さい時にお読みになったんですか、ダルタニアンの三銃士の、もう忘れちゃった人多いでしょうか、王妃様、アンヌ王妃というのはね、王様からもらった素晴らしいダイヤモンドの首飾りのうちの一つを自分の恋人の、バッキンガム公爵かなんかにあげちゃったんですよね。でそれがこのパーティーの時にバレるかバレないかということで大騒ぎの話、これはもう単なるお話ですけども、そういうのがあります。ですからそのぐらいのイメージで皆さん、このなくした銀貨というのはね、大変なもんだっていうことだけは、知っていただきたいと思います。ですからこの女の人は、何かこの首飾りを直そうと思って、 いろいろと紐を組み直している時にポンと置いたのがハッと忘れてしまったのか、まあそういうことで一枚なくなっちゃった。さあ大変、気がついたのが夕方であった。ですから、彼女はここで、明かりをつけたと書いてありますね。この明かりをつけたというのはろうそくとは書いてなくて、当時の言うと、まあ、もっとうんと明るい油をちゃんと入れてそこに芯を入れる、そういう明かりだったようです。ですからろうそくよりもずっと明るい、明かりをつけて、そして隅々くまぐままで探した。見つからない。こっちの引き出し、あっちの引き出し、こっちのタンスの下、いろいろやったけれども見つからない。やっぱり床の上に落としたのかな。で、床の上をずっと見るんだけれども、見るだけではわからない。ちょっと皆さんこういうの想像つかないと思うんですけど、床ってどんな床だったと思います？皆さんの家のね、フローリングがきちんとしてあるような家だったら銀貨があれば見つかるでしょ。ところが当時の多くの家は土の床なんですよ。土の床、皆さん生活したことがほとんどないと思いますけれども、私は生活はしたことはないんですが、訪問は何度もしたことがあります。もう土の床ってのは当たり前です。そこから木の芽が生えてたりね、そんなことするわけですから、もう土の床なんてのはもう当たり前の話です。まあ便利なのはコーヒーなんかこぼしてもあんまり目立たないでね、吸い取ってくれますから、掃除があんまり手間取らないということはありますけども、まあ、ともかく多分土の床だったと思うんです。彼女はそれを履き始めた。ほうきでね、そのうちに出てくるだろうと、もう隅っこも、もう隅から隅まで履いて、そしてやっと隅っこの方にコロコロコロと行ってしまったやつが見つかった。まあ嬉しかったと思いますね。皆さん、なくし物を見つけた喜びって、皆さん今笑ってる人は経験があるんですね。もう私も本当に鍵をなくしてしまってね、もうどっから探してもどうにも見つからない。もう1日ぐらいずっとなくて、他の人の鍵を借りて出入りして、辛い思いをして、はっと気がついて見つかった時の喜び。それで私は、どういうことをしたかというと、キーパーティーっていうのを開いたんです。わかりますか？ちょっとしゃれてるでしょ。キーパーティーじゃない、キーパーティーです。キーが見つかったっつってね、そしてもうそこら辺の人をみんな集めてお茶を出して振る舞った。でこの女性も、銀貨が見つかった。まあ皆さん考えてみてください。他の人をみんな集めてパーティー開いて、ケーキを出して、それからクッキーを出したかどうか知りませんけど、やってるうちに、まあ、5000円以上は使ったと思うんですよ多分ね。つまり1ドラクマ以上のお金を使ったと思うんです。でも彼女にとってはその1ドラクマの価値とかそんなもんじゃなくて、この10枚1組の夫から結婚の指輪のようにしてもらったその銀貨が見つかったという方が嬉しかったんですね。ですからここで何と書いてありますか？近所の女たち、男は読まなかったらしいですね。近所の女たちをみんな呼んでパーティーを開いたと。本当にこれはもう私たちの生活実感がにじめてたような、まあたわいのないお話です。イエス様はこのたわいのないお話をどのように締めくくったかということが最後の言葉にありますね。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。このたった一枚の銀貨ドラクマが見つかった、もう天に昇るような嬉しさ、そして近所の人たちを集めて、おそらく1ドラクマ以上のご馳走を出して、 お祝いしたということの中に、一人の魂、一人の人が、罪の中に沈んでいた人が、今お証しにありましたようにね、本当に神から離れてしまっていた人が神の身元に戻ってきた、一人の人が戻ってくるということはどんなに嬉しいことだろうか。天の御使いたちの前に大きな喜びがある。神様も喜ぶし、御使いたちも喜ぶし、それからそれを探した女の人も喜ぶし、周りの近所の女たちも喜ぶし、もうとてつもない喜びがそこに起きるんだということをイエス様はおっしゃったんです。ただもう一つあるんです。7節というところは今日のテキストではありませんけれども、これは100匹のうちの1匹が見つかった時の喜びを表現しているところですが、もし聖書をお持ちだったらそこもちょっと見てみてください。この喜びがあるというところに、比べております。悔い改める必要のない正しい人に勝る喜びがという言葉が7節に入っておりますね。実はイエス様はこれを言いたかってこの物語をなさったわけです。悔い改めなんか必要ない、私は真面目人間だと思っている人たちよりも、私は本当に罪に落ちぶれてしまって泥沼の中に歩いている、その人が戻ってきたという喜びは、私は真面目な人間だ、悔い改めなんか必要ない、まっすぐな生活をしているよ、どこが悪いんだというのは、顔をしている人たちの受け入れるよりももっと大きな喜びがあると、実はここに主イエス様の皮肉と、あるいは皮肉と言ったらちょっとまずいかもしれませんけれども、悲しみがあるんですね。でこれは具体的にイエス様がお話をしたシチュエーションを考えるとそうなんです。どこでお話をしたかというと、その時イエス様は罪人という世の中で言われている人の代表である主税人、税金取りの家に招かれてパーティーに出ておられたんです。そしてそのパーティーで楽しくみんなとおしゃべりをしていたっていうんです。真面目な宗教談義をしていたんじゃないんです。楽しくおしゃべりをしていた。ところがその周りにいたところの真面目人間の象徴である、代表であるパリサイ人、神の掟はもう一文たりとも違わずに守るという考えている人たち、その人たちが通りがかって、なんだあの宗教家のイエスとかいう人が、こんな世の中から見るとクズのような、捨てられたような、もう罪人たちと一緒に飲んだり歌ったりしているとは何事だということを彼らが囁いたんです。それに対してイエス様はこのお話をなさった。あなたたちは悔い改める必要がないと思っているかもしれないけども、本当に自分は悪いことやってて悔い改める必要があると思っている、その税金取りがイエス様のお話を聞いて悔い改めて、私はもうこういう生活、もちろん税金取りをやめるってことじゃないんですけれども、こういう人のものをむしり取るような、こういうアコギなこと、やり方ではなくて、まっすぐな真っ当な人生を送りたいと悔い改めている人、この人のが作り変えられたということはどんなに大きな喜びだろうか。それに比べて、私はそんな悪いことなんかしてないよ、生まれた時から真面目だよという顔をしているあなたたちの偽善こそ本当は悔い改むべきじゃないかと、ここでイエス様は語っておられるわけですね。 今日はお話を終わりたいと思いますけれども、どうか私は3つチャレンジをしたいと思います。神様は私たちの一人一人の魂の価値というものをこのドラクマ以上に大切なものと思っておられるということです。この銀貨をなくした女性は10個のうちの1個のドラクマをなくしてものすごいショックでした。悲しかったんです。それと同じように私たちは神によって作られ、そして一人一人は神様の前に、あなたは私の前に高価で尊いとおっしゃる価値を持っている。どうか私たちこの中にいる誰も、私なんかはいてもいなくてもいい人間だ、消えてしまってもどうあっても構わないという人は誰もいない。神様はあなたのことをどんな宝物よりも大切なものと思っていらっしゃるということを覚えてください。2番目の挑戦は、その私たちが神のもとから離れてしまって失われた状態になってしまったら、そのまんまではいけない。そしてそれは神の身元に変えるということが、どんなに神様を喜ばせ周りの人たちを喜ばせることでありましょうか。どうか、素直に悔い改めというと何かこう泥を吐くような感じですけど、そうじゃないんですね。悔い改めというのは、元の言葉は方向転換ということです。メタノイアというんです。メタノイアというのは、こっちに向かって歩いていた人が方向を180度変えてこっちに向かっていくということが本当の悔い改めの元の言葉です。つまり私たちは神様なんかいらない、神様なんかは関係ない、私は私で行くんだと言っている自分中心の人生から、そうではなくて神によって作られて愛されたものとして神の喜び、神に従って歩んでいこうという人生に変わること、これが悔い改めです。どうか、悔い改めることが必要だなと思う人、本当に主の前に悔い改めていただきたいのです。3番目の挑戦、俺は悔い改める必要がない、ずっと真面目で生きてきた、何の欠点もないとまではいかないけども、これでいいんだと思ってる人、その人が一番危ないということです。ずいぶん厳しいね。そうなんですよ。イエス様はそういうふうに自分を過信してる人が一番危ないんだ。どうか神の前に悔い改めて主に喜ばれる人生の方向を転換をしていただきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日は失われた銀貨、発見をされた喜びを聖書から、イエス様の教えから学ばせていただきました。どうか私たちが今まで神に逆らい、あるいは神の計算に入れないで関係のない人生を送ってきたこと、その人生を方向転換してあなたを喜び、あなたに従う人生に進ませてください。またもし私たちの中に、いやそんなことは必要ない、自分はもうこれで大丈夫だと思っている、その隠れた傲慢がありますならば、それをも打ち砕いてください。そしてあなたに喜ばれる減り下った心を与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。